ッセージ、聖書箇所、詩篇23編1節から6節、タイトル、主の中にいます、主の中に住まいますと題しまして、宮崎先生よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。9月最後の日曜日ですけどもですね、ずっと今まで学んできた、また語られてきた詩篇23篇の御言葉が今日で最後になります。まあ名残惜しくもあり、またいろんな思いが交錯するときかもしれません。私だけかもしれませんけどもですね。今日の御言葉はともにお読みしてまた始めていきたいと思います。詩篇23篇の1節から6節、レジュメの中にもありますので、ともにお読みしたいと思います。せーの、主は私の羊飼い、私には足りないものはありません。主は私を青々と草の生い茂った牧場に連れて行き、また水辺に伴って憩わせてくださいます。主は私の魂に命を与え、主の御心にかなった道に導いてくださいます。たとえ死の危険のあるところを歩いても、私は少しも恐れません。あなたがいつも共にいてくださるからです。あなたは私を守り導いてくださいます。あなたは敵の面前で私のためにご馳走を用意し、主の戦士として頭に油を注いでくださいます。私の胸はもういっぱいです。生きている限り主の恵みと慈しみは私の上にあり続けます。私はいつまでも主のおそばで暮らします。アーメン。一言お祈りいたします。天地間を作られた創造主様、私たち一人一人ここに今召してくださり、またあなたの御前で礼拝することができることを覚えてありがとうございます。ダビデもこの詩篇23篇を通して、あなたが羊飼いであり、また私の主人であることを告白しながら賛美をしました。主をどうぞこの詩篇23篇を学びながら、また御言葉で聞きながら、私たちもどうぞダビデのように、私たちの人生の羊飼いである主にお出会いし、そこに従い、そしてその主を賛美する人生になることができますように助け、導いてください。今からの時間もあなたにお委ねします。主をどうぞあなたが語ってください。この時を感謝して愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。まあ、詩篇23編が今日ですね、が最後になります。まあ、毎週毎週、牧師としてメッセージをこう準備しながら、どう準備すればいいんだろうかということが毎週の、まあ、悩みでもあり、また祈りの課題でもあります。まあ、今回ですね、詩篇23編を準備をしながら、いろんな、悩みがありました。時には苦しかったり、時には嬉しかったりですね。まあ、進学校に行った時に、説教実習というのがありますけれども、その教授がですね、あなたはここからここまで説教しなさい、時間は10分ですとこう決められるんですね。だからその間に、まあちょっと厳しいんですけども、10分と決められたら9分50秒までは許されます。10分10秒まで許されますけども、それをオーバーしたらもう一回やり直しが1回ですね。それからもう一個言われるのは、メッセージをして、あ、素晴らしいなと思うんですけど、教授が最後にみんなに聞くんですね。説教するあなたは創造主に出会いましたか、創造主にぶち当たりましたかとこう聞かれるんですね。そしてその新学生ですけども、出会いましたというと、じゃあどういうふうに出会いましたか、こう聞かれるんですね。答えれなかったらどうなるでしょうか。もう一回です。もう一回。もう一回、来週チャンスをあげるか、もう一回準備しなさい。あなたが創造主に出会えるまで頑張ってみなさい。そうですね。そういうふうに言われて、まあ、私の説教実習のクラスのメンバーも何人も、まあ、追い返されるというか、まあ、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回させられた学生がたくさんいました。ですから、まあ私もメッセージを準備するときに、自分が創造主に出会ったかどうか、いつもまあ確かめながら、時にはこう苦しみながらこうメッセージを準備するときがあります。今回、詩篇23篇をこう準備しながらですね、まるでヤコブのように主でやってください、そういう思いを持ちながらメッセージを準備していましたけれども、時にはそれが土曜日の朝3時になったり、4時になったり、5時になったり、6時になったりするときもありました。でも時間は関係ないですけども、メッセージを準備するものとしてとっても嬉しかったです。いろんなこう聖書を読みながら、この御言葉の中で主がどう出会ってくださるのかな、毎回毎回こう準備しながら、ドキドキしながら そういう準備をした思い出が今よみがえってきます。時には一人でこの狭い部屋で泣きながら一人で時にはこの中で喜びながらメッセージを準備したことを思い出されます。今日はその最後の23編の6節の御言葉です。このように書かれています。生きている限り主の恵みと慈しみは私の上にあり続けます。私はいつまでも主のおそばで暮らします。こう書かれています。まあ、この詩編23編の著者ダビデ、生きている限り主の恵みと慈しみが自分についてきます。そういうふうに、話しています。まあ、この部分を新改訳聖書で見てみると、恵みと慈しみが私を追ってくるでしょう、そういう言葉で表現をしています。まあ、ダビデは人生が終わりかけの時にこれを書いたわけではありませんけれども、ダビデのこの今までの短い人生の中で主の慈しみと憐れみと恵みが私を追ってきています、私のことについてきています、私の上にあり続けます、とこう語っています。では一つ皆さんに質問したいと思います。今までの皆さんの人生の中で何が皆さんを追ってきたでしょうか。もしくは皆さんの後ろに今何を残して歩んできたでしょうか。今日のレジュメの一番最初のところには5つほど質問が出てきています。皆さんの人生の中で何を残しましたか、何が皆さんを追ってきましたか、という質問の中で5つ質問を出しています。平和を残しましたか、混乱を残しましたか、2番目許しを残しましたか、苦々しい思いを残しましたか、満足を残しましたか、不満と衝突を残しましたか、喜びを残しましたか、欲求不満を残しましたか、愛を残しましたか、それとも恨みを残しましたか。人生それぞれ人が歩むときに何かを残して歩むわけですけれども、私たちの人生の中で何を残しましたか、何が追ってくる人生だったでしょうか。そしてこれからの人生、皆さんの人生の中何が追ってくることを望んでおられるでしょうか、もしくは何が残る人生を望んでおられるでしょうか。まあ、この詩編23編を書いたダビデはいろんな人生を歩みました。まあ、羊飼いという、そして8人兄弟の末っ子という、みんなには注目されないような立場にいたたった一人の、まあ、そういう少年青年だったですけれども、創造主はそのダビデを掴んでくださって、そこから引き上げてくださって、一つの国の王様として立て上げてくださいました。まあ、一見見るとですね、みんなから注目されない場所から引き上げられた一人の少年、王様になった、まるで成功神話のような話ですけれども、でも彼の中にはたくさんの失敗をした姿を見ることができます。まあ、自分の部下の奥さんと関係を持ってしまう、そういう大きな罪を犯し、また最後の方には自分の子供から命を狙われるような、そんな場面もありました。まあ、ある意味このジェットコースターのような人生の中でダビデはこのように告白をしています。生きている限り主の恵みと慈しみは私の上にあり続けます。まあ、成功した人たちが言ってるわけではないですね。ジェットコースターのような人生の中でダビデがこのように、生きている限り主の恵みと慈しみは私の上にあり続けます、詩編の23編の6節でこのように告白をしています。まあ、この告白ですね、自分がうまくいっているときには簡単にやりやすい告白かもしれません。まあ、やっていることはうまくいっている、そういう中で、ああ生きている限り主の恵みがついてきます、慈しみが私の中にあります、残されています、そう告白することは簡単です。でも反対に全てが壊れたときはどうでしょうか。自分の仕事がダメになってしまった、自分の人生の計画が全く狂ってしまった、もしくは愛する人が私の横で力なく病にかかっているその姿を見る、そのような環境の中で私たちがこのように同じ告白ができるでしょうか。ダビデはこの6節の中で生きている限りとこう書かれています。生きている限り。でもヘブライ語の言語を見てみると永遠にという意味で出てきています。永遠に、永遠に主の慈しみと憐れみが私の中にあり続けます。 ですから私たちは良い時にだけ主の恵みがあり続けますというわけではないですね。私たちが生きる前から私をこの時代に生まれさせてくださり、そして主の時に召させてくださる、その計画の中で永遠に私の中に主の恵みと慈しみがありますと、こうダビデは告白をしています。でも実際に考えてみると、見てみると、いい時に、自分がいい時に告白することは簡単です。でも自分が大変な時にこの告白することはとっても難しいものです。じゃあ一体この告白は綺麗事でしょうか。時々私たち聖書を読みながら素晴らしい話を聞くと、まああの人物は素晴らしいからそうだろうな、もしくは聖書は綺麗事、自分の生活とはちょっと関係がない、もしくはあの時代とこの時代と違うんだ、そういう聖書の御言葉と自分の生活を、まあ、かけ離せてですね、見てみてしまう時があるというふうに思います。じゃあ今日の御言葉も23編6節の御言葉も、ダビデはそうだったけれども私はそうじゃない、そういう立場で見るべきことでしょうか。まあ、私がこの詩編23編を御言葉準備しながらこういう本を読みました。羊飼いが見る詩編23編、教会の図書館にあります。気になる方は読んでください。1970年に書かれたすっごく古い本ですけども、内容がとっても深い本です。それを時々ですね、どっかに行くときに時間が 2,3 時間あるときにはその本を持って行ったんですね。今回も東京に出張に行くときにバスの中6時間、帰りの新幹線3時間ですから、その本を持ってですね行ったわけですけども、新幹線の中で泣きそうになりましたですね。とっても深い話が出てきています。まあ、その著者のフィリップ・ケーラーさんという方は、まあ、アフリカで生まれて、まあ、ケニアで生まれて、羊飼いのような生活をしながら牧羊学、羊をこう牧畜する学問を極めた方ですね。まあ、1920年に生まれていろんな生活をしながら、まあ、彼が1970年にこの本を書いたわけですけれども、いろんな大変なところを通らされたというところで、こんな言葉が書いてありました。私自身の生涯を振り返るとき、創造主の特別な同情と関心があったことに気がついた。時には全く災難のように見えた事件もあった。袋小路のような行き止まりのような場所に導かれた時もあった。時には下り坂のような人生の時もあった。しかし全ては最終的には私の益、幸せのためだった。こう彼は残しています。そしてその次のページにこんな短い言葉、この言葉が書かれていました。限りある人間として私の限りある理解力では無限の知恵を持って実行された創造主のおとり計らいをいつも理解できたわけではない。もう一回ちょっと読んでみます。限りある人間として私の限りある理解力では無限の知恵を持って実行された創造主のおとり計らいをいつも理解できたわけではない。です。限りある人間として、また有限な人間として無限な創造主の働き、また私たち一人一人に与えてくださっているそのおとり計らいを全く完全に理解することはできないと、こう彼は語っています。でも聖書を見てみると、ダビデも同じような立場で生活していた姿を見ることができます。詩篇の8編の3節、とっても有名な御言葉ですけども、こうダビデは語っています。あなたのお作りになった天を見、あなたの整えられた月や星を眺めると、あまりの偉大さに驚いて、それに比べどうしてこんな小さな人間を御心にとどめられるのかと思います。こうダビデは語っています。天を見上げると数えきれないほどの星があり、また自然を見てみると人間の知恵に及ばないたくさんの知恵がそこにあることを見ながら、なんで創造者はこんなちっぽくな人間に、まあ、ダビデにですね、私に関心を持たれるのだろうか、こんな憐れみを持たれるのだろうか、無限なお方がなんでこの私にこういう計画をなしてくださっているんだろうか、そういう告白をダビデはしています。ダビデは天地を作られた英知の創造主をはっきりと信じていました。そのような創造主が導かれる人生の中で、そうであるならば創造主が導いてくださる人生を歩むことが、そして羊飼いとして私たちを導いてくださるその創造主に従うことが一番大切な人生なんだと、こうダビデは語っています。ですがこの23編の1節、一番最初には、主は私の羊飼い、 私には足りないことがありませんと、こうダビデはこの一節で始めています。主は私の羊飼い、私は有限です、限りがあります。でも羊飼いとして立ってくださる創造主には無限です。そして足りないことはありませんということは、一節の時に私はお話ししましたけども、主のご計画に足りないことはありません、失敗はありませんという意味でここに書かれています。羊飼いとして私たちが羊として従う時に、その主の計画の中に失敗はありません。ダビデはそのように告白をしています。ですから23分の一節からずっと続くその言葉の中には、羊飼いが私を導いてくださる、そして時には自分の失敗で瀕死のような状態になるけれども、その中にあっても主が必ず導いてくださる、そういうダビデの告白が語られています。そしてこの23分の一番最後、ダビデがこの詩をまとめる一番最後の時に、人間にはどのような人生が待っているか全く分かりませんけれども、それでも羊が羊飼いによってこう守られるように、創造主に従う人生には主の恵みと憐れみがあることを語っています。それが永遠にあり続けるとダビデは語っています。じゃあ皆さんに質問します。皆さん、この御言葉を一言信じられるでしょうか。永遠に私たちの中に主の恵みと慈しみがあり続けますと、こうダビデは語っています。ダビデだけではありません、私たち一人一人にありますと、こう語っていますけれども、皆さんがこの御言葉を心から信じることができるでしょうか。まあそうするとどうだろうな、正直私たちの心こう葛藤します。あ、どうだろうな、信じたいな、でもどうだろうな、そういうのは人間かもしれません。まあ残念ながら私たち時々この御言葉の前に、時にはまあ恵みと憐れみがありますと主のその約束の前に、時には愚かな態度で臨んでしまう時があります。時にはひねくれた態度で臨んでしまう時があります。私は大学の時ですね、4年間ずっと同じアルバイトをしていました。ハイアットホテルという外資系のホテルのスポーツクラブでアルバイトをしていましたですね。このひょろひょろに見えます、スポーツに関心が見えなく見えますけども、一応スポーツクラブのアルバイトとして4年間、インストラクターではありませんので専門知識はありません。受付ですね、受付で4年間ですねいましたけれども、また夏休み時にはですね、小学校のプールの監視のアルバイトをしています。福岡都市ですから、お母さん方が忙しいということで、お母さん方がお金を払って大学にこうお願いをするんですね。大学の中で暇がある人、小学校のプールのバイトをしませんか、時給が高いです、1500円ですね、はい、しませんか。ですから、まあプールの仕事もしていましたから、スポーツクラブの仕事もしていましたから、まあ同じ流れだろうと思って行くんですね。そうすると必ず、まあスポーツクラブのそのアルバイトでも、小学校の監視のアルバイトでも、必ず救命の措置について学ばなきゃいけないですね。その時に、まあ少しコツを学ぶわけですね。子供が落ちたらすぐ助けに行きなさい、大人は少し待ちなさいと言われるんですね。大人はなぜ待たなくちゃいけないでしょうか。大人は必死に水の中に溺れると必死に自分の力でバタバタバタっとこう浮き上がろうとするんですね。そうすると助けに行く人が行っても殴られたり、もしくはバタバタバタ行くときに手が掴まれてですね、そのまま引きずり込まれてしまう。大人は弱ってからです、はい、バタバタバタとしながら少し力がなくなった瞬間に飛び込んでパッと捕まえてくるのが一番いい、方法だそうですね。バタバタバタとやってるときには必死になってますから、横の人もなりくり構わず殴ったり、もうとにかくなんか引きずり込もうとする力があります。男の人ほどそうだそうです、はい、バタバタバタとこうするそうですね。ですから大人の人はしばらく待って、冷静さを保ってバタバタバタバタバタぐらいの時に飛び込んで捕まえていくのが鉄則だそうですけども、同じように私たち人間もそういう時があります。いろんな困難にぶち当たったり、いろんな苦しい状況に陥った時に、自分の力でバタバタバタバタ、もう創造主に比べたらこんなちっぽくな頭ですし、無限な創造主に比べればこんなに限りがある頭ですけども、こんなに陥った時にはバタバタバタとこう考え始めます。 ああこの次はああしてこうして、自分の中にあるものを総動員して、ああしたらいいこうしたらいい、ああなったらいいんじゃないか、こうなったらいいんじゃないかな、一生懸命自分の人生の中で、まあ、安全ネットというんですか、こう落ちたらこっちに落ちるかもしれない、こう落ちたらこっちに安全ネット、一生懸命考え出します。でも皆さんもすでに経験済みだと思いますけれども、人間の計画通りには人生いきません。いろんなものにぶち当たった時に、ああやってこうしたらいいんじゃないかな、こうしたらいいんじゃないかな、一つ二つは成功するかもしれませんけれども、その次その次その次、たくさんの問題が出てきた時には、人間が対処しきれなくなってパニックになってしまう時があります。まあ、ある意味全能の創造主の前で、時には人間としてちょっとひねくれた態度、私ができますから、ちょっと待ってください、こういう対応策がありますから、私にはこういう人生の経験がありますから、これでできます。創造主はこういう問題の中でこういうことがありますよ、こういうことがありますよ、聖書にこう書いてあるでしょとこう言いたいですけども、天のお父様ちょっと待ってください、こういう私の人生の経験がありますから、これであります、これであります、いろんなことをやって、でも私たち何回も経験しています、何回も人生の計画は思い通りにいかない、特にいろんな問題にぶち当たった時に思ったようにいかないということを私はよく知っています。その中でうまくいかないと解決ができない、ですから創造主を恨んでみたり、もしくは創造主の前に何をしてるんだとこう叫んでみたり、そうする自分がいます。でも考えてみると、その中でも主の憐れと恵みは、憐れみと恵みは私たちの中にずっと流れ続けています。そんなバタバタする私たちを見過ごさないで、見捨てないで、私たち引っ張ってここまで導いてくださった創造主がここにいます。皆さんも人生考えてみてください。いろんな困難の時に、ああいうことをやった、そういうことをやった、失敗した、計画通りにいかなかった、でも主が今この時まで導いてくださっています。それは主の恵みと憐れみが私たちの中に流れている、その姿を自分自身を通して見ることができます。そしてダビデはそのような中で、今日の後半に、私はいつまでも主のおそばで暮らしますとこう書いています。新改訳では、私はいつまでも主の家に住まいましょうとも書かれています。住まう、暮らす、その中に主の慈しみと憐れみを経験することができますとこうダビデは語っています。ではもうちょっとこの御言葉をヘブライ語で見てみると、住まいます、暮らしますという言葉は、ヤシビという言葉で書かれています。ヤシビ、戻る、帰るという意味ですね。私たち主の前に帰ります、主の家に帰ります、そこに主の恵みと憐れみがありますとこうダビデは語っています。ということは、私たちが本来帰るべきところは主のもと、主の中、主の存在だということを、私たちこの聖書の御言葉からはっきり見ることができます。主が私たちを作ってくださって、この命を育んでくださって、ここまで導いてくださった、その人生の中で私たちがいろいろ苦しみの中で帰るところは、行くところは、何か人間の目に見える何か環境ではなくて、主のもとですよ。ダビデはそう語ってくれています。ですからもう少し簡単に言ってしまうと、私はいつまでも主の存在、ご臨在の中に戻って暮らします。その時に本当の主の恵みと憐れみを経験しながら生きることができますと、こう詩篇の13編6節簡単に言うことができます。今までこの23編の中でダビデは、創造主は羊飼いですよとこう紹介してきました。そしてその羊飼いなる創造主が、私はここまで導いてくださいます、たとえ敵の面前で、私たちの中いろんな問題がある中でも、その前でも勝利を味わわせてくださる創造主がいますよとダビデは語っています。でもこの23編の一番最後にダビデが言いたかったのは、そのような創造主を意識しながら生きていかなければ、 その創造主の存在の中に私たちが入らなければ何の意味もないですよ。その創造主の存在の中に立ち返っていかなければ何の意味もないですよ。その恵みは何でこともないことになってしまいます。そう語っています。1週間のうちに1時間だけ教会に来て教会の門を出てしまったらもう関係ない、スイッチオフにする、そういう生活では主の憐れと恵みを経験することはできませんよ。いつも私たちのこの24時間生活の中で創造主はどこにいらっしゃるんだろうか、創造主はどう語ってくださっているんだろうか、そういう創造主を意識しなければ私たちはその恵みに預かることもできませんし、また主が導いてくださっていても私たちが自分勝手に他の方向に行ってしまいます。ですが私たち生かされているその時、だからダビデは生きている限りとこう語っています。生かされている限り創造主のことを意識しながら、存在を認めながら、どこに行っても、会社に行っても、家庭でも、生かされた場所で創造主はどうされるんだろうか、創造主の恵みはこの中でどうあるんだろうか、そう思いながら生きる人生の中に主の恵みがありますとこう語っています。それからもう一つは、なぜ私たちの中に、この足りないような私たちの中に主の恵みと憐れみが注がれるんでしょうか。それは私たちの主の恵みと慈しみを私たちにいただいて、そこでせき止めて、私たちだけがそれを満足して歩むためでしょうか。私たちだけ、ああ主の恵みがあってよかった、私の人生よかった、憐れみがありましてよかった、それで終わるためでしょうか。そうではありません。私たちの人生の後に主の憐れみと恵みの跡が残るためです。今日の御言葉の一番最初には、皆さんにはどういう人生が、どういうものが後を追ってきましたか、どういうものを残しましたか、残したいですか、そういう質問がありました。私たちがいつかこの世界を離れるときに、私たちの離れた後には何が残っているでしょうか。何が残ってるでしょうか。何かを残したいと思いますけど、何が残ってるでしょうか。混乱でしょうか。苦々しい思いでしょうか。それとも不満や衝突、欲求不満、恨みが残ってこの世界を私たちが離れるでしょうか。主が望んでおられるのは、私たちがこの世を離れたときに、その後に主の憐れみと恵みが残っている、その人生だと思います。あの人が手に召されたけど、まあ主の憐れみと恵みがこの後世に伝わってくる。私たちがどれだけやったことを後世に残そうと思っても、多分100年経てばみんな忘れます。みんな忘れます。銅像を建ててもいつかは廃れます。でも主の憐れみと慈しみ、主の素晴らしさはずっとここに残り続けます。御言葉最後ですけど、ダビデはそういう中で一番最後にこういうふうに告白を残しています。今日の賛美にもありましたけれども、詩編の27編の4節でこういう願いを語っています。私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、生きている限り私は主のおられるところにおり、主を仰ぎ見、主を尋ね求めること。もう一回読みたいと思います。詩編27編の4節、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、生きている限り私は主のおられるところにおり、主を仰ぎ見、主を尋ね求めること。ダビデはどこに行ったとしても、王様としていたとしても、また一人で寝室にいて祈る時も、私は主に求めます、それを求めます、主の御前で歩むことを。その時に周りがどうであれ、環境がどうであれ、周りが何と言おうと、主の恵みと慈しみが自分の中にあります、それを求めますとこうダビデは語っていました。ダビデはこの詩編23編を死の間際に書いたわけではありません。もう死の間際で この人生最後に良かったこう語ったわけではないんですね。いろんな苦しみの状況の中、大変な状況の中でこの詩編23編を書きました。人生の苦しみ、悩みの時にこの詩編の23編を書きました。主は私の羊飼い、そして一番最後に生きている限り主の恵みと慈しみは私の上にあり続けます、私はいつまでも主のおそばで暮らします。これは自分自身に対する宣言でもあります。ダビデの残りの人生の中で主の恵みと慈しみが私の中にありますように、そう自分自身に対する宣言でもあるというふうに見えます。私たちもこの御言葉を見ながら自分自身に宣言したいと思います。周りの環境で左右される人生ではなくて、主との本当の関係の中で恵みと慈しみがあふれる人生、そういう人生になりたいと思います。今日最後に一緒に一つ賛美をしたいと思いますけれども、この中にそういうこういう歌詞があります。主は良いお方、こういう歌ですけれども、我が魂主を称えよ、聖なる皆を褒め称えよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな、主は良いお方、主は良いお方、恵みと憐れみの冠を持って私の一生良いもので満たす、主は良いお方、賛美を捧げます。これ私たちが死ぬ間際に主が良いお方でした、だから素晴らしいですとこう賛美する賛美ではありません。私たちがどんなに大変だとしても主と共にいるときに自分自身に対してこのメッセージ、この賛美宣言したいと思います。主は良いお方です、恵みと憐れみがその冠を持って私の一生を良いもので満たしてくださいます。主の中にあるときに、そしてこの賛美をしながら私たち自分自身の人生振り返ってみたいと思います。今までの人生の中で創造主が皆さんを見放したときがありますでしょうか。見捨てられたときがあるでしょうか。一回もありません、一回もありません、たった一回も。それ聖書の創造主が約束してくださっているからです。すべてのものを通して私たちを益に変えてください。この御言葉は絶対に変わることがありません。そして私たちの人生の中にも必ずそれを働いてくださいます。一回も一つの出来事も私たちの人生の中で苦しみになって苦々しい思いでこの人生を去ることは絶対にありません。主は良いお方です。主の中にあるときに生きている限り主の恵みと慈しみが私たちの中にあり続けます。この御言葉、私たち辛い時に大変な時に自分自身に宣言していきたいと思います。この時間私たち本当に今持てる楽器を持って、ダビデの時代には全ての楽器を持って賛美をしました。今私たち本当にある楽器を全て持って賛美したいと思います。そして皆さんも持てる姿で賛美してみましょう。立っていただいてもいいですし、座っていただいてもいいですし、手を挙げてもいいと思います。手を挙げるというのは自分の中にも解決方法がありません、主に全てを預けます、主の前でも降伏します、そういう意味で私たち手を挙げて賛美をしますけれども、そうされてもいいです。もしくは頭を垂れて私たちの人生を振り返りながら主は良いお方ですとこう自分の中で宣言されてもいいと思いますけれども、今までの人生の中で主は一生良いものを満たしてくださいます。これからもそうです。主はそういう人生を私たちに導いてくださいます。そういう思いを持ちながらこの御言葉、また、歌を賛美したいと思います。
我が魂主を称えよ、聖なる皆を褒め称えよ、主の良くしてくださったこと、
我が魂。 宣言したいと思います。しばらくお祈りしたいと思いますけれども、皆さんの中にたくさんの問題を抱えていらっしゃる方たくさんいると思います。人生、問題ない人生はありません。辛い人生はありません。辛くない人生はありません。でも私たちがこの人生を歩むときに、私たち自分の環境で自分の力で何かをしようとするならば、そこには失敗があります。失望があります。そして周りに対する不平不満、欲求不満、衝突を起こし、また悲しみがあります。でも私たちが主を見上げるときに、そこに平安があります。それはなぜでしょうか。私たちがこのいつかこの世を去るときに、主の憐れみと慈しみが私たちの中に残るためです。この時間、自分自身に対してもしいろんなことで落ち込んでいる方がいらっしゃるならば、主は一生私を良いものでも立ち上げてくださると信じます。自分に宣言しましょう。そう信じます。自分に宣言しましょう。そしてもしこの世の中でいろんな問題を抱えている方がいらっしゃるならば、そのと思ったならば、その方のために取りなしましょう。どうぞこの方が人生の中で主の憐れみと慈しみの中で歩むことができますので、助け導いてください。しばらくの間祈りたいと思いますし、もし皆さんの中でぜひもう絶望です、祈ってほしいという方がいらっしゃったら手を挙げていただければ、私とかその先生と言ってお祈りしたいと思いますから、この時間、短い時間ですけれども、自分自身のことを宣言しながらお祈りしたいと思います。私もそう。愛する天の父様、この時間をお祈りします。主は良いものに満たす。また、生きている限りの主の恵みと慈しみが私の上にあり続けます。ダビデはそう宣言しました。彼の若い時、苦しみの時にそう宣言しました。それは自分がどうであるかという問題ではなく、主がどうであるか、主は私たちを失望させないことがない。必ず私の人生を良いもので満たしてください。そのお方であることをはっきりと彼は信じていたからです。主よ、どうぞ私たちの心の中に、人生のたくさんの問題の中で私たちを失望させる問題があります。また落ち込ませる問題があります。 落ち込ませるお方でしょうか、私たちを見捨てられるお方でしょうか。絶対そういうことはありません。全てのことを通して益とされるという層を御言葉に書かれている、その創造主です。主よ、私たちが苦しい時に、大変な時に、主は良いお方ですと宣言することができますよ。そういう創造主と私たちが本当に心からつながることができますように助け導いてください。もしいろんな悩みがあるとか苦しみがあるとかがあるとか、主よ、どうぞその方の主の憐れみと慈しみが深くありますように助けてください。環境がたとえ変化しないとしても、心の中に平安と慈しみが豊かに注がれますように主よ、どうぞ助け導いてください。私たちの心をあなたが支配してください。不安、心配、環境、悩みではなくて、あの臨在が支配します。助けを教えてください。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたは裏切られない方です。この聖書の始めから終わりまで多くの人物があなたを見上げました。多くの人物があなたの中で歩みました。時には苦しみ、悩み、持てるものを全て奪われ、家族も殺された、そんな人たちもいました。しかしながら、そんな中でも全ての人たちが主を見上げ、主は良いお方だとこう賛美しました。その創造主は今も生きておられます。主、どうぞ私たちの悩みのある人生の中に、苦しみの人生の中にある、この中にその創造主を私たちが味わうことができますので助け導いてください。もし私たちの中にいろんな苦しみや悩みや大変さや、また自分に対する失望や落ち込みがある方いらっしゃるでしょうか。主、どうぞその心の中に拒否することができない主の恵みと憐れみが豊かに注がれますように主を助けてください。その時に周りの環境がたとえ変わらなくたとしても、この主がおられますから感謝です、そう宣言することができますように助けてください。また私はいつかこの世界を去ります。その時に私たちの後に、私たちの成したことではなくて、私たちの人生の中に働いてくださった主の憐れみと恵みが静かに残っている、そういう人生になることができますので、助け導いてください。そのために今週1週間、また今日1日も、あなたの平安を心から求めながら、植えかけながら、切に求めながら歩む人生になることができますように助けてください。この時を感謝します。愛するイエス様のお名前を通してお祈りします。